この番組は世界中からの寒波で支えられています。おはこんばんちは、タチオミストの慎吾です。私にとって今日は2020年12月11日金曜日です。新型コロナで逼迫した医療体制を守るために動員されたフランスの看護学生などが待遇の改善を求めてデモを行ったとか、その労働環境はとても厳しく、時給1ユーロ、日本円で120円ほどで働いた学生もいたんだそうです。普通なら交通費だけですでにマイナスですよね。まあ、私も番組の仕込みに時間をかけるのでかなり低い時給ですけれども。では雑誌チェックです。今日12月11日の三つ星記事は週刊現代52ページ、見出しは全国民必読、この後必ず大問題になる、コロナ後遺症かワクチン後遺症か。イギリスでコロナワクチンの接種が始まりました。でも副作用や後遺症のないワクチンは存在しません。医師や専門家の本音とは何か、記事のポイントをピックアップします。多くのコロナ患者を見ている渋谷平畑クリニックの平畑院長はこんな風に話しています。
様々な後遺症が指摘されています。肺の繊維化、一種の肺炎や心筋炎などが話題になりますが、それは重症の人たちで、感染しても比較的症状が軽く、自宅やホテルの療養で済んだ人にも後遺症は出るんです。病後のだるさを訴える人が多いですね。それは慢性疲労症候群、別名筋痛性脳脊髄炎です。特に運動した直後ではなく、翌日や翌々日にだるさが来るという人は要注意です。運動を続けるとそのまま寝たきりになってしまう可能性があります。
後遺症の報告例としては、慢性疲労、倦怠感、呼吸困難、味覚・嗅覚障害、逆流性食道炎、胸の痛み、頭がぼーっとするブレインフォグ、脱毛、歯が抜けるなどがあります。ではワクチンを打てば感染や後遺症から無縁でいられるかというと、それは難しいんですね。ワクチンが原因で慢性疲労を起こすケースが出てくるかもしれないんです。ワクチンは弱毒化、もしくは無毒化した抗原を体内に取り組むことで抗体を作り出し、ウイルスなどの感染を防いだりするものですが、実は現在世界で承認されつつあるコロナワクチンは、そうしたこれまでのワクチンとは異なる点があるそうなんです。生ワクチンやインフルエンザなどで使われている不活性化ワクチンは、弱毒化、不活性化したウイルスそのものを体に打ち込みますが、ファイザーのコロナワクチンは RNA ワクチン、アストラゼネカはベクターワクチンと呼ばれ、ウイルス成分を体に打ち込むわけではないんですね。簡単に言うと、ウイルスの設計図を打ち込んで、体にウイルスと似た構造のタンパク質を作らせて免疫反応を呼び起こすというもの。時間もコストもかかって大量生産できなかった従来のワクチンに比べて、コストやスピードの面で圧倒的に有利ですが、落とし穴もあるんですね。全く新しいワクチンなので、5年後、10年後に未知の副反応が出てくる懸念があるんです。この懸念はどのメーカーも払拭できていません。副反応によって接種した場所が腫れることなどは心配いりませんが、深刻なのはアナフィラキシー、脳症、脳炎、ギランバレー症候群といったものです。では最後に、新潟大学の岡田雅彦名誉教授はこんな風に話しています。
懸念が残るワクチンを打つのは嫌ですね。政府は高齢者や医療関係者に優先的に接種すると言っていますが、我々や高齢者をモルモットにするなと言いたいですね。まずは総理をはじめ政府の人間が打ってほしいと思いますよ。
一体この症状はコロナの後遺症なのか、ワクチンの後遺症なのか、よくわからない事態になるかもしれない。しかも5年後や10年後に後遺症が出るかもしれない。となると結論は、どの道わからないなら悩んでも意味がないでしょうか。
海外からの寒波はペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。